こんばんは、中島恒之です。
こんばんは、大月莉子です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お疲れ様といえば、松山選手、お疲れ様でした。
アメリカツアー全日程終了いたしました。
ねえ、ね
え。で悔し涙を流した後の松山選手とかやっぱり皆さん大いに期待してたし、やっぱり松山選手が出る試合というのはこうみんな前のめりでまた何かやらかしてくれるんじゃないかって思って今回のプレーオフシリーズも見ていたんですけれども、
まあでも4大メジャーね、それなりにやっぱりこう頑張ったし、期待も持たせてくれたし、はい、まあ、本当によく頑張ったと思うんだけど、やっぱりメジャー最終戦の全米プロでもし優勝してたら、プレーオフシリーズも行っちゃったと思う。あの11億円、
11億円ですよ。1000万ドル、
11億円をいただいちゃったと思うんだけどね。
でこのプレーオフシリーズちょっと複雑といえば複雑なので、システムのおさらいをしますと、プレーオフシリーズは4試合で構成されて、第1戦のノーザントラストには賞金ランキング125位までの選手が出場、これ以降は累計ポイント制によって、第2戦のデルテクノロジーには100人、第3戦は BMW 選手権こちら70人、最終戦のツアー選手権は30人、こう順々にこう勝ち抜き方式のね、シリーズ、まあ、結果的に11億円持ってったのは、因縁ちゃ因縁ですけど、松山選手にとって、
ね、なんかこうジャスティン・トーマスと回るとあんまり良くないよね。なんとなくそういう、こう図式ができちゃってるっていうか、まあ、僕なんかもあったけど、苦手な選手ってやっぱりいるのよ。なんとなくやりにくい選手、
人間だものね、
で組みしやすい選手もいるのよ。これは
鼓舞し合えるとかあれば、あとはまあただやりやすいっていうのもいろいろ選手によってね、
相性、トーマスはちょっとやりにくいだろうね。まあそれまた良くないのは、良くないって言ったらいいんだけどその例えばプレオシリーズの初戦のノーザントラストなんていうのは、やっぱランキングが上だから仕方ないんだけど、トーマスとスピースと同じ組、
この、ね、
でこの2人仲いいからね、連合軍で来られちゃってるからねえ、まあ、ただね、やっぱり波が大きかったよね、今年のシーズンも。やっぱり61で回って優勝したあのワールドシリーズもそうだけど、ああいうこれ絶対このままメジャーやったら勝っちゃうよなっていうぐらいいい時もあるし、逆にもう何をしていいのかわからないぐらい本人がもう悩んじゃうっていう時も今年何回かあったじゃない。この辺の波がもう少しこうね、悪い時の波が上に来れば、要するに1年を通してある程度下げ止まりっていうのがね、もっと高いレベルで止まってれば、もう少し違う形になるかなと思うね。でやっぱりパッティングが、やっぱデータ見てもあまり良くないから、やっぱりパッティングっていうのはこうゲームで流れを作っていく一番の大きなポイントだから、フェアウェイにティーショットバンバンバンバン打っても、結果それをバーディーに結びつけられるかられないかでその流れが変わってしまう。せっかくこんだけティーショット良くてセカンドも良くてバーディーチャンスつけてんのに、それが一つも取れないでずっとパーでいくと、こうやっぱり重苦しくなってきて流れが悪くなってくる。でも仮にティーショットちょっとラフに行っちゃった、でもそこからうまく出して、そこからピタッと寄せてパーを取ってセーブしてった、ロングホールも2オンできそうなロングだったけどちょっと外れた時に寄せてバーディーを取れた、あるいは遠くに乗ったロングホールのイーグルパットが入った、とにかくパットで損をしない、チャンスを、ものにしてピンチをしのいでいく、そういうパッティングがこれからもっともっとできるといいね。まあ本当ね、全米オープンとか全米プロとかもう本当に優勝に届きそうだったよね、でその最後の差って何かって言われるとやっぱりパッティングだったなっていう気はする。
本人もなかなか調子を落としている時間が長くて、それを少なくするのが来年の課題という、
そうだね、
ことをおっしゃっているようですけども、年間で毎日65くらい回れたら納得するっていう、また目標設定というか志が高いのも松山選手独特の考え方で厳しくね、
最後のプレーオフシリーズなんかもやっぱり元のエースパターを出してやってたけど、全然入んなかった、で世界選手権の時、ファイアストーンの時には違うタイプのマレット風のパターでよかった、じゃあそっちそのまま乗り換えるのかなと思うと乗り換えられないで元のエースパターに戻したんだって、そこにやっぱり彼のこうなんていうかな、道具へのこだわり、マレットがエースになってないんだなと、やっぱりピンの 方が、彼曰くそのストロークのこう良し悪しがはっきり分かると、うん、そういうことを言ってるし、あんだけ良かったんだからね、えファイアーストーンで61なんだからそのままそっちのパターをエースにしてもいいんじゃないって普通は思うよね。でも彼の中では違うんだろうね、基準がこれっていうのがあって、その基準をやっぱり満たさないと、
うん、
そのベンチマークみたいな、これでなきゃあの本当の良さは分からないっていう、そういうこだわりも彼にはあるんだろうね。まあ、でもまあとにかく来シーズン、はい、まあ、あのそんなに時を置かずに来シーズン始まっていくわけだけど、
そうですね、
まあ、また新たな、うん、さらに準備したシーズンにしてほしいね、うん、
これで一回、あでも松山選手ってあんまりそのオフって取らない人でしたもんね。
あのアメリカツアーで戦ってるし、アメリカツアー の, そのスケジュールに合わせてるから、オフはないよね、現実にはもうオフはない、ね、まあ、1ヶ月ぐらいの休みはあったとしても、
あ、まあ、まあお子さんもね、うん、いらっしゃるし、
なんていうかな、日本シリーズが終わって、はい、翌年の、ね、あの4月までないっていうパターンじゃないし、やっぱりその間もいろんなところで試合をやっていくわけだし、
うーん、毎年違うものを見せてくださる方だから、うん、もう来年のきっとね、マスターズなども視野に入れて動かれるんでしょうから、うん、ね、期待したいところでございます、うん、また新しい情報が入りましたら番組でもお伝えいたします。
はい、お相手は中島常幸と
大月理子でした。